それでは聖書朗読いたします。マルコの11章24節、新改訳聖書82ページ、お読みいたします。だからあなた方の言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。それでは証し分かち合い、島田彩さんにお願いいたします。
はい、それでは今日は私がすごい自分の趣味に走って、私物理が昔大好きだったんですけど、量子力学という物理の話が、します。で、量子力学って前ちょっとちらっと言ったことがあったんですけれども、エネルギーとかそういうふうな、ちっちゃな量子とかそれとか、そういうふうなものを研究することなので、だから昔はこう証明されていなかった人の思いとかそういうふうなものを今量子力学の方で証明することができるとか、そういうふうな話とか聞くことがあったんですね。それで量子力学ってじゃあどういうふうなことかっていうと、すごい簡単に言うと、この世の中にあるものは全部こうエネルギーとか量子とか波動とかそういうふうなものでできていて、で認識するとそれが物質になるっていうことなんです。だからすごく難しいんだけれども、例えば人間の体も原子でできているとかよく言うじゃないですか、物質で。でそのね、原子の中の原子ってその原子核ってすごいちっちゃいらしくて、それでその原子って言われるその一番言われるものの中の中心にある原子核って本当ものすごい小さいんですって。でじゃあその周りにある原子って言われるものは何かって、大きく言われているものは何かって言ったら、原子核の周りをね、エネルギーが飛び交ってるらしいんですね、すごい速さで。それでそれが例えばこういうふうな例え言われたんだけれども、自転車の車輪を回すときに最初はすっ回ってないとすっかすかな状態だけど、すごい速さで回るとそうするとボールが跳ね飛ばされてくる、だから物質になるっていうことなんだ。 だから人間の体ってこうよく考えるっていうか、そうして考えるとすっかすかな状態なんですね。それでその周りをエネルギーが、原子の周りをエネルギーが飛んで、だからその物質っていうのはそういうことだ。だから世の中のすべてのものは素粒子とかそういうふうなものになっているということなのね。それ ですごいこれそういうふうなことで、その量子力学のそういうふうな世界で言われるよくわからない例えで、アインシュタインが最後までそれの反論しようと試みたっていうふうに書かれていたんだけれども、月があるっていうことは本当はそこに月があるかって言ったらそうではなくて、人間が認識しているから月があるんだ、だからそこにはエネルギーがあるだけだって、だから認識見てなければ月はないっていう考え方らしいのね、うん、だからそれでアインシュタインが絶対月はあるってね、いいね、こう反論しようとしていた。でそれがでもこうだんだんこう研究されてきて、それでやはり普通に物理学としてあるらしいのね。それでそういうふうなことを、例えばっていうふうなことでよくすごい分かりづらいから言われるんだけど、多重人格ってね、一人の人の中で A さん B さん C さんとこう分かれてね、で現れる病気ってあるらしいんだけれども、それでそしたらね、 A さんになった時には例えばがんがありました、 B さんになった時はがんが消えて糖尿病であります、 C さんの時には何別な病気になってますっていうこともあるんですって。だから人間ってそういうふうな不思議なこともあるから、だから必ずしもだから認識、その人の認識によって体の病気まで変わってしまうという、そういうふうなこともあるらしい。それで、でね、それで今回喋る、私が証しをするっていうふうなことで、いやもうちょっと詳しく知らなきゃいけないなと思って、それでインターネットで調べてるだけだとちょっとね怪しいところっていっぱい出てくると思うから、それでブックオフに行って量子力学の本をね一冊買ってきたのね。それでそれがすごい簡単な方で、これ 本でね、それでいろいろ聖書のこととかも引用して、これはこういうことですって言ってね、説明してるんだけれども、例えばあの天地創造があった時で、初め混沌とした中にあるんだけれども、神様があの、ね、あの天と地を分けられて天地ってなった。でそうだから神様がこう想像して、ね、認識したことがなった。で光をあれって言って想像してこうだって認識したものが物質となった。それ でその人が言ってたのは、認識できるものっていうのは名前がつけれるんだって、うんうん、だからその、ね、神様が日あの昼と夜にしてあの名前をつけたと、そういうふうなことにつなげて、こういうことなんですよみたいなことが書かれていたのね。それで面白いなとか思ってねいたの。それでそう考えると、例えばあのイエスのね、これはあのあじゃあそれだったらそうかもしれないなと思ったのは、イエスのエマオでの復活の話でね、エマオでこう弟子の人たちがこう2人で歩いていて、それでそこにこう男の人が来て、それであの初めその人がイエスと思わないで、それであの、ねかね、こう話してるじゃない。それでその時にね、あの聖書であの書かれているんだけど、イエスあのこのエマオの話がルカの24章の13節に書かれているんだけど、 目が開かれてなかったので、ね、認められなかったって書かれてるのね。だから認識できなかったんだよね。だから違う男の人だと思っていた。それでまたこういうふうにやって、それでその後あの一緒にご飯食べてくださいよって誘って、それでパンあの生産式をそこでした時に、そこであのその弟子の2人があのね、そのイエスだと認めたって、分かったって書かれてるのね、認めたって。だからそれが認識できたらそこでイエスになるんだよね。だからその後ほらあのお魚食べる時も、初め 誰に言われてるかみんな分かんなかったじゃない。お魚を、ね、取りに行きなさいって言われた時もね、それで分かんなかったんだけれども、ね、あこの人イエス様だって言ったらね、そしたらイエス様になるんだよね。だからそこら辺もだからそういうことなの。だからこれは私のね、そういうことかっていうふうに、そういうふうにして考えていて思ってたことなんだ。それでね、これでね、ここの出どころがちょっとはっきりしないんだけど、ある物理学者の人が、それで祈りっていうことについてね、神様に何かをお願いするときっていうふうな、これね、こうしたらいいっていう話をね、していたっていうふうな話を読んだんだけれども、例えば、神様にお願いをするときに、神様に、ね、私はこういうふうになりたいっていうよりも、こうですっていうふうに認識し、良い形で認識してもらった方がいい。だから考えてみると、イエス様が、あほらラザロがさ死んでしまった時にさ、ね、イエス様の祈りってね、あのヨハネの、ね、13章のね、ヨハネの11章の41節なんだけど、11章の41節なんだけどね、なんだっけな、父よ、私の願いをお聞きくださったことを感謝します。あなたがいつでも私の願いを聞いてくださることをよく知っています。しかしこう申しますのは、そばに立っている人々にあなたが私を使わされたことを信じさせるためですって言って、だから最初にイエス様もありがとう、こうね、自分の願いを聞いてくれてありがとうって言って、ね、言ってしまっている。それでさっきのマルコのね、叶えられて祈りなさいっていうふうに言ってるのもイエス様であるから、イエス様はね、こういうふうな感じでもう叶えられているっていうことを信じて、ありがとうございますって言って祈っていた。だから私のように祈りなさいっていうことなんだろうなって思ったのね。それでなんだっけ、お魚とさパンを分けるところもあるでしょ。あれもその前に祝福して、それそのパンを持ってきてもらって祝福して、それでどんどんどんどん増えていったってことでしょ。だからさっき言ってた量子力学って、エネルギーが物質になるってことだから、それをイエス様がこう物質にしていくっていうのはね、それもあり得ることなんだよね、その力学、それの話で言うと。だからなるほどなと思って見てたんだ。それでね、でね、ここら辺でその量子力学をのそうかそうかと思ってキリスト教に照らし合わせて私考えてたんだけれども、そうしたら ね、それやっぱり量子力学ってそういう風な感じのことだから、スピリチュアル系のね人たちにもね、それに絡めて書いてくる人たちって多いのね。それでね、それをね、スピリチュアル系の人たちは何て言っているのかというとね、引き寄せの法則っていうらしいのね。で自分の願いを引き寄せるっ って願望を引き寄せる法則っていうのでね、それで言われているらしいのよ。その引き寄せの法則っていうのはね、あの神様が関係してるのかとちょっとよくはそこら辺はわからないんだけど、私がね、自分が何かこう目標があるとき、目標っていうかやりたいとか得たいものがあるときに、そうなります、ありがね、そうなりましたっていうふうにね宣言するんだって。それであのそのね、あのそれでそれに関するできないだろうっていう風な思いを一切なくするっていう風なやつなのね。だからそれってでもすごい難しいなっていう風なね思いながらね、うん、でもなんかこれあの引き寄せの法則に関して調べていくと、なぜできないんだ、なぜできたんだみたいな感じの話っていっぱい出てくるから、うんうんうん、それに量子力学のこれの話って絡めてくるんだよね、みんな、
うん
うんうん、それでだから成功するためにはどうだっていう話なんだ結局はね、うんうんうんうん、それででまあ、話はでもさっきの祈りと似てるよね。あのさっきのなんだっけマルコのさ、あの、もうできたと思って神様に祈りなさいって言うとここら辺ちょっと似てくるんだよね、
うん、
それでね、でそれでね、じゃあ聖書の中で奇跡をもらしてもらう、イエス様にやってもらった人ってね、どういうことをね、あのしてもらったかっていうとね、あの例えばさ長血の女っているじゃない。そしたらその長血の女はね、マルコの5の24にあったんだけれどもね、あのイエス様の衣にでも触れさせてもらったらね絶対治るって信じてるんだよね、うん、それで神様、それでイエス様が治してもらった時に、あの、に治してもらった時にイエス様があなたの信仰があなたを救ったって話をするんだ、
うん、
それであのほら百人隊長がさ、
うん、
あの自分のしもべをね治してく、あの癒してくださいって頼んだ時も、あのあの、ね、イエス様にあなたに来てもらうことはないですって言ってね、あなたがね指示すればきっと自分のしもべは治りますって言って、それであなたの信仰は素晴らしいって褒めるんだよね。だからそれであのそれでね、まだあそうだ、あの目が見えるようにってお願いしたあのバルテマイという盲人の人がいてね、あの叫んで言ってみんなが払いのけようとしたんだけど、さ諦めずに叫んだ人に対しても直してもらったらあなたの信仰があなたを救ったっていうふうに言ってる。だから要するに私たちが、ね、その自分たちってそのスピリチュアル その世界で引き寄せの法則っていうふうに言っててね、あのその絶対に それをしなできるようにね、叶えられたと思って祈りなさいというふうに言っているけれども、お願いしますって言ってもその先が神様とかイエス様のことをね絶対大丈夫って信頼しているんだったらあの OK だよっていうふうなことを言っているんだよね。だからこのことではそれであのほら近くさんこの前言ったさ丸投げっていうふうなことあるじゃない。でこれがさ心配することもやっぱり丸投げなんだけど、それであの心配してることとかも全部私言っちゃうんでね、ここら辺が引き寄せの法則と全然違うところだなとか思うんだけれども、引き寄せの法則だったら考えちゃいけないし言ってもいけないって感じなのね。でもそれをなんかあの全部こうね神様に投げちゃうじゃない。だからそういうふうなところあのちょっとキリスト教って全然違うんだけれども、それでこう自分のそういうふうな中を解消するっていうところってあるよね。それでその不安なことを丸投げするっていうふうなことあの思い煩いようなことを丸投げするっていうこともあるんだけれども、なんか信仰って祈ったことを神様ならやってくれるだろうって感じでね、丸投げするのも信仰だなっていうふうにあの思うんだよね私。それででね、ここら辺であの、ね、またねあの量子力学の話になるんだけれども、あの量子力学ってトンネル効果っていうのがあるらしくて、それで今までこうねここがこうなこれがなければあのこうここを通らなければこっちには行けないと思っているのがあるんだけれども、あの素粒子ってすごいこう細かい世界だから、こう山があってこの峠を遂げなければこっちに行けないっていうふうなことがそのトンネルを抜けたように素粒子が通っていくことがあるんだって。だからこのトンネル効果っていうものがあるから、だからこのなんかこう見える物質の世界で言っているその道を通らないことがあるっていうふうなことがあるのね。だからそういうふうなことがあるから、神様に頼んだ時って自分が思っていないところでね ね、叶えてもらえることがあるから、神様に頼んだことをこうやってこうやってこうやってこうやってこれになりますよねっていうふうにするのも、するというよりももっと丸投げかなと思って、最終状態をね、最終的にこうなんですよって言って願いはって言って、で丸投げかなってこういうふうに思ってね、やったんだ。それでね、でそこでさ、さっきのラザロの話になってるんだけれども、もう一度戻るんだけれども、イエス様がね、マルタがラザロはじゃあなんで死んだかっていう風なところってあるんだけどね、ラザロってね結構読み返してみたら、ね、イエス様のところにラザロが死にそうですっていう風に言ってから4日間ぐらい経っちゃうんだよね。結構その間イエス様のんびりしてるんだよ。それで、それでね、病気だけれども、彼は病気だけれども、死なない。そして、神の栄光を、と、それに関して、ね、神のこの栄光を見せるために、ね、そうなっているって話をするのね。それで、だから、御心にかなわないっていう、自分が思ってることが、そのままにならないとこって、御心じゃないね、そのままにならないことってあるけれども、そういうふうなことって、ラザロの例で見ても、神様の栄光を表すためになることってきっとあるんだろうなっていうふうなところもちょっと考えてね、それで、あとで、それでみんなが信じるように、信じるようにそのようにな、ね、みんながこうそれを見て信じられるようにそれを起こされたっていうこともあるんだろうなって思ったんだ。で、そういうふうにやって引き寄せの法則とかそういうふうに考えていくと、キリスト教のところのちょっと違うところって、そこに御心が御心にかなえば、ね、それが叶えられるっていうふうなことが絶対出てくるから、じゃあ御心って何かって言ったら、やっぱり愛があるかなっていうことだよなと思って、その願いに愛があるからだっていうことがあるよなっていうふうなこともあって、それでこう祈りについていろいろ考えてみたんだけれども、そう、ここまでですけど、皆さん何かありますか？
私は昔親がやってる成長の家っていうのをやってたことがあって、観音のホームっていう本があるんです。それ聖書みたいな本、聖書みたいなもんなんですよね、まあ彼らにとったら。それが10巻か20巻ぐらいもあるのかな、なんかこれぐらい、1センチぐらいの、まあそんなに大きな本じゃないんだけど、それが20巻ぐらいあったのかな、よくわかんないんだけども、自分自身結構それをずっと読んでたことがあって、で、その教理みたいなのを書いてるんですよね。で、まあ、谷口正治っていう先生がそれをお書きになったと、まあ、神の啓示を持ってだったと思うんだけども、で今のこの箇所ですね、これパクってるなと思って、まあ、パクリっていうのは言っちゃう失礼になるかもわかんないんだけども、彼らの真理っていうのはこれなんですよ。祈って求めるものは、祈ってっていうか、まあ祈ってとは書いてなかったけども、求めるものは何でも信じなさい、要するに受けたものと信じなさい、そうすればその通りになるって言うんですよ。だから例にしたら、例えば、まあ、肺がんになりますよね。で、肺がんになってあなたは医者に言われる、あなたはもう3ヶ月の命ですよと言われたときに、自分自身がもう、あ、もうダメだと思いますよね。そこをもう変えちゃうんですよ、その成長入院の心理っていうのは。私はがんじゃない、がんじゃない、がんじゃないと思ってたら、本当にがんが治っちゃったというケースがいくらでもある。他の例にしたら、例えばコップの水がの中にインクを入れて、赤インクを入れて置いてると、それを黒になれ黒になれって本当に思ったら黒になっちゃうという、そういう思ったらっていうか、もう自分の願いをこう、そうだよと思うんですよね。黒だよ黒だよと、それが黒になっちゃうという、そういったことを言ってて、あ、これって結構聖書を取ってるのかなと、後で聖書を読んでね思ったんですよ。で、一番いいこと言ったじゃないですか。確かにそれはなるかもわからないけれども、でも愛がやっぱりあるんですよね、聖書に。やっぱり成長の家はやっぱり まあ、愛はあるかもわからないけども、要するにじゃ あのそれからどうしますかっていう、そのなんと言いますかね、まあ、永遠の命みたいなのもこうあんまりクリアには書かれてないし、やっぱりその神様の愛がやっぱあるのは聖書じゃないかと私は思いましたね。
まあでもその話詳しくないけどさ、今の綾の話聞いてたら、まあキリスト教の多分多くの人たちか一部の人たちか知らんけど、なんでそれと距離を置きたがるような、あまり接点を見出さないようなことを言ってるのか分かるような気もするよね。だからさっき言ってたじゃん、あの他の宗教ではこの量子力学のことを触れてるけど、キリスト教の中では触れてるの見たことないみたいなこと言ってなかったっけ。
あの、ね、あんまりね、そうなの、あのね、結構ね触れてるのが仏教とかの方が触れてる、
うん、だからそのキリスト教がもう触れてなさそうなっていう理由が今の話聞いてて分かったような気がするっていう、うんうん、やっぱりその御心がない、御心っていう部分がないっていう話もしてたじゃんさっき。それと同時にそのなんて言うんだろう、イエス様がまず感謝してっていうのだけにフォーカスを置いたら、それってイエス様が奇跡を起こしたことにならないなとかいう理解にもなっちゃうかなと思って、そういうところってあのみんな嫌うと思う、嫌うっていうかね、やっぱり一般のクリスチャンだと多分イエス様に力があったって信じたい。だから別に、いや別に今日綾が話してくれたことを否定してるわけじゃなくて、なんであの距離を置いてるのかは理由が分かったような気がするっていう。
量子力学の物理学者も、うん、にしてもキリスト教に近いっていうよりも仏教とか、うん、あの老子の教えに近いと思って
るんですよね。だからその哲学的なとこもの方はだからね、あの、まあ、ちょっと誤解してほしくないのは、あの多くのアメリカ人が言うようにその科学対宗教っていうのは自分は違うと思うわけね。あの宗教っていうのは科学と反対のところにあるっていう、まあ、宗教はそうかもしれない。宗教っていうのはまあこうなもね、あの周りが見えなくなって他のものを否定するっていうのが多いからあれやけど、あのクリスチャンとしては科学っていうのは何かなって考えるときに、神様が作ったでまだ人間に見えてないものを人間が一生懸命証明しようとしてる程度のことっていうふうに思いたいわけよね。だけどその例えばそう説明してる中で科学的に証明できることだったらいいけれども、証明あちょっと説明難しいけどさ、そのこれは証明できてるから聖書の中で起こってることもそっちなんでしょうっていう推測も確かにあるんだろうけど、そこをだからイエス様がなされた奇跡と取るか、それともこういう科学的な現象が起きた程度と取るかっていうところで分かれちゃう部分も出てくるかなと。
でもさ、実際にさ、そのイエス様が起こしたことはさ、そういうような量子力学の話だとさ、まだ数式、多分数式の上でしか起こってないことだよね。だからそれが現実になるっていうことはものすごい難しいことだよ。だからね、やっぱり奇跡なんだよ。ただ私としてはね、あのなんかただの夢物語みたいになるようなあのね、その間を夢なんか私ってさ、ここはこうだよって言われたものをさ、その間を埋めるものを見つけるのが好きなんだよね、だからただの夢物語のような感じでね、魔法使いのようにやったみたいな感じのねところからね、あこういう風にやってね、あのね考えることができるんだっていう風なところを見つけることが好きなの。
なるほどね、
その量子力学の人も言ってたんだけど、人間の分かっていることなんて 6% くらいで、94% はまだ分からない未開のことなんだらしい
ね。人間の脳 10% も使ってないってよく言う
もんね。だからまだ分からないことだらけでやってるらしい、
ね、そこなんだよね。だからそこを自分はキリストに対する信仰が科学と反するものだとは思わないわけよね。だからその中で科学で証明できることは、証明できたらそっちの方がいいかもしれないことの方がたくさんあるのかな。
でも人間はそれを求めてるんだね、実際
多くの人たちはね、
人間はやっぱり目に、
そうそうそうそう、
見えるものというか、その実際、
そこの線引きは難しいよね、やっぱり、
うん、でもさ、証明しようとできない、できそのイエス様がじゃあこういうことにあったんだっていう風なことでさ、でやったんだっていう風に言うじゃない、
うん、
でもさ、なんだってことにはならないじゃない、イエス様
が。もちろんそこは否定しないんだけど、うん、だからアプローチの仕方によっちゃ安っぽくなる可能性もあるよねって話ね。だからそれ自体は否定しないけど、ね、ちょっと私の説明の仕方難しいけどさ、自分でどう思ってるかっていう、うん、
私はなんかこう聞いた時にね、そうか、そういう風な感じのことで、イエス様という人はね、うん、あのなんかね、いっぱいいろんなことに今こうで私たちが量子力学がってやってたことをね、いろいろ気づいていることが全然違ったんだなと思って、ね、うん、それでいや、じゃあイエス様がね、じゃあね、あのなんていうの、ね、あの言ったんだったら信じて祈っていいんじゃないとか思ってね。
あ、うんうん、それはそういうの
か、そういうことなんだよね、
うん、うん、
ただなんとなくこうね、気分でさ、あの言っていたっていうかさ、
うんうん、
あのね、なんとなくこのようにしてやんなさいっていう風なことで言っていたんじゃなくて、あのすごいいろんなことがね分かっていて、それでこうそれをすごい簡単な形で言ってくれ、最後の形だけ言ってくれたっていうことがあって、あ、なんだ、じゃあそれ全然信じていいじゃんみたいな感じ、
うんう
ん、
でもまああの祈りの時に何だっけ、例えばその、まあ、病気がもう治ってますっていう風に祈るのはちょっと難しい。あ、みんなでね、祈るときはすごく難しい。一人だったらあのそれはできるかもわかんないけども、例えば病気はもう治りました、
だからさっき言ったじゃん、うん、あのイエス様に頼むときに、うん、病気治りましたからって言って祈った人はいないんだよ、
うん、
この人だったら治してくれるって言って祈ったんだよ、だからそこで信仰の問題がある
。
信じるってことイコール信仰なん
だ。そうだね、うん、だから証明されてないからこそ信じるっていう言葉が出てくると思うわけね、うん、証明されてたら信じるじゃなくなってくるから、うん、事実を確認するっていうだけだから、うん、うん、まあそうだな、うん、あの成長の意のこともよく分かんないんだけど、
うん、
自分の親戚でメンバーがいたわけね昔、うん、その人が言ってたのはなんか宗教ってよりもいろんな宗教の研究会みたいなもんですって言ってたな、
うん、
うん、だから、
まあそうなの
か、まあ、別のやつからすると、まあ、言い方そいつの言い方悪かったけど、カルトじゃないけどあいつらが一番ずるいんだよって言い方してた。なんでかというといろんな宗教のいいとこばっかり取ってるっていう、
うん、
あのそういう形だから、カルトではないんだろうなとか思うけど、ただ、うん、うん、いろんな、確かにいろんな宗教の、仏教なりキリスト教なりいろんなものあるね、あの聖典のこう書いてあるこの人はこう言ったっていうのはもしかして集めてるのかもしれないね、うん、分かんない、そういう話は聞いたことあるけど、
まあでもその自分はやっぱりあの証っていうのがやっぱりキリスト教の証とやっぱりあの変えられるっていうのを聖霊で、そういうこれも不可思議なことだけども、その自分の兄弟とか見てたら分かるんですよね。なんか本当に例えばオーストラリアの兄とかはすごいもう今でも聖書にやって官僚のホームとか時々読んでるよとか言ってんだけども、あの赤、まあ、上から目線になっちゃうかも分かんないけども、そのやっぱり愛を持った証っていうのがなんかこう聞けないっていうか、やっぱりその、うん、難しいんだけども、なんかこう自分中心にこうなんか回ってて、そのそれなんだよね、うん、そこがやっぱり違うんですよ、ね、
今の引き寄せのところでややが見心があるかどうかって話してたじゃん、うん、そこだよね。だから自己中で引き寄せるんだと、
うん、
うん、多分ほら聖書の中にも神様信じてない人も奇跡起こしてるじゃん、いろんなところで。だからそういう可能性ってあるから、やっぱり、うん、それはそうかもしれない。やっぱりその 力は人間には自分我々分かってない力ってたくさんまだあるけどね、それを誰よりも先に飛び越えてその能力を見せた人が、あの指導者とかカルトの教祖様になっちゃったりする可能性が今からでもあるし、 今でもたくさんあったんだろうけど、そこにだから神様の御心を求めてるかどうかっていうのはあるんだろうね。
うん、
だから占い師でも、あと祈祷師っていうね、祈る人も預言者っていうのもいろいろ、預言者での神の預言者じゃなくて、そのノストラダムスみたいな、その今からどういうことが起きますっていう現象当たる人って結構いると思うよね。あと能力がある人っていうのは、うん、だからじゃないんだよね、うん、だけどそこに神様の前にへり下ったものがあるかどうか、
うん、なんかさ、私の病気のことってすごい多かったから、うん、だからあのその引き寄せの法則ってさ、そのあるって言ったじゃない、そういう風な時に一切その否定的な自分のこう願望に対して否定的なことは考えちゃいけないって言って、うん、だから潜在意識 もクリアにしないといけないみたいな感じに書かれてるのね、うんうん、で私ね、でも病気だった時にあの神様に対してすごい苦しいですってことはすごい言うんだよね、これでもうここから抜けたいっていう風なことね、でね、治ることってねあるんだよ、
うん
うん、でだからね、あ、引き寄せの法則だけが全てじゃないっていうことなのね。だからそこら辺でね、でもなお、すごい今苦しいです、苦しいです、治りたいですって言ってね、治りたいって頂点はね、やっぱり見失わなかったっていうのはあるんだよね、そのなんとかしてくれ、あのしてくれるだろうみたいな感じ、もがきはあるっていう感じはあったから、だからそこら辺であの信仰って言ったら最後には何とかなるだろう、でも今は苦しいですってことはやっぱりすごい言ったね、だから、ね、引き寄せの法則だけで言うと本当って宝くじ当たるような感じのところだってあるから、
あくまで自己中心的
なのね、そうなんだよね、それで引き寄せの法則でやるとあくまでさ自分の力でやるってところもあるんだよね、でもなんかイエス様が言ったんだったら、そう、あのね、叶えられたと思って祈りなさいって言ってね、言ったんだったらね、きっとそうであろうっていう風なところもあるんだ、私。
うん。
うん、だから、きっとさ、そうした方がいいって思ったから言ったと思うのね。
うん。
うんうん。それで、あの、ちゃんと信じなさいっていう風に言う風なこともすごい言ってるじゃない、
うん、
神様を信じなさいってことが、って言ってて、それで、あと御心にかなうならかなうからってこともすごい言ってるし、
そこポイントだよ、
ポイント、そこだよ、そういうところ、
今からわしが、ね、ずっと祈りまくって今日2時頃キリさんが300ドルくれますって多分ありえねえだろうし
ねそうすっごい信じてますみたいな感じで
キリさん以外の人たちとみんなと一緒に祈ったところでありえないと思います、まあ、そういうことだよね、それは病気もあると思うよ、ちょっと辛いけどね、病気も治らないと思うし、あのそのままやっぱりあの教会みんなで祈ったけど死んじゃいましたっていう話を何回も聞いたことあるしね、ちょっと厳しいあれやけど、
でもね、ここら辺で私ね、すごくね、あのね、これもあるんじゃないのかって思ったのがね、ほら、ね、ラザロの時にラザロがもうね、が死んだ時に、あのマルタと マリアのところに到着した時に、あのマルタと マリアがね、なぜ早く来てくれなかったんですかって、でも私はあなたがあのね、あのあなたが願えば何でも叶うことは信じていますというふうに言ったのね。それでこう、ね、みんなもう無理だ無理だって周りの群衆は言ってるのよ。それでその岩石をどけなさいってイエスが言った時に、そしたらね、あのでマルタが ね神様、イエス様もうね4日も経ってるからね匂いますって言ったのね。そしたら ね信じろって言ったじゃないかっていうイエス様が言ったのね。だからイエス様ってその時もさ、とても哀れみ深いんだよ、ラザロに対してもこう涙してる人たちに対しても哀れみ深い。だから信じられないっていうふうに思ってる人に対してもイエス様が一方的に哀れみ深く助けてくれる時もあるんだよ。 だからあのイエス様がね、主の自分の名前によって祈りなさい、そしたら叶えられるっていうふうなことを言うのもね、だからイエス様ってとても哀れび深いから、だからね、ね、なんかね、イエス様の皆をと言って言うとね、哀れみ深いイエス様分かってくれんじゃないかとかと思ってね、とも思ったね、なんか、
うん、
うん、
そうですね、
ほとんど喋ってないけど何かあるのかな、
なんか難しい、やっぱり
難しいよね、
難しいよね、なんか、
いや、なんかあの、あやさんの、あやちゃんの別の面を見たね、
う
ん、
ね
え、
で今日どうしちゃったのと言いかけたあや今日どうしたんだちょっ
といやでもやっぱりそういうことを考えさせられるっていうか、うん、やっぱりそれも神様のね、そういうなんか一つのなんかそういう探るっていうか、だってなんかでも書いて、そのこの世の中に結局その科学がどうしてもこれからどんどん進んでいくから、かえって怖いってか、
そう、う
ん、どんどん進んでいって、そしたら神様よりその科学とかそっちの方がもし乗り越えたら、みんなそっちの人の方、そっちに信じて、 それがなんて言うんだろう、そのそこが怖い、なんかそこ
も乗り越えることはないと思うけど、
ないけど、それは
人間作っちゃうかも、
人間が、人間の能力以上の科学のものが出てきて、うん、それを神と勘違いしちゃう可能性があるよね、うん、でも神を超えることはまずないと思うけど、ね、
きっとね、物理学者とかの人の方が自分は超えられないってことがよく分かってるなとか思うのは、あのね、なんかその物理学者の人が、あのこう書いていたのがね、あのやっぱりその神様を、あのなんていうの、そのね、解明できるかみたいな質問ってあるんだよね、うんうんうん、でそういうふうになったらね、いや私のね愛する神様はね、あのね絶対に解明できない、ね、うんうん、大きな方ですからっていうふうにね、物理学者の人が言ってて、だから分かっている人の方が、うん、うん、絶対できないって、超えられないって思ってるんじゃないかな、うん、なんか私は発声とかでもさ、うん、歌を教えたりするのもさ、ここは分かってるけれども、うん、みんな分かってるんだけど、この間を埋めるのが好きなのよ、
うんうん、
だからなんとなくね、私の趣味で今日
ちょっと面白かった、
うんうん、
ただちょっとね、一部ちょっと、ああそういうことかって気になった部分があった、うん、ありがとうございます。お祈り、
うんうん、は
い、
それでは神様、今日私が自分の趣味で話しましたけれども、きっとイエス様が、このように祈りなさいと言ったことでありますから、私たちはイエス様が一番簡単な形で私にたくさんのことを教えてくれようとしたんだと思います。感謝します。きっと、私たちが信じられないこととか祈りにもなれないようなことがあると思いますけれども、その時は御霊が助けてくれるというふうなことも言われています。ありがとうございます。イエス様、私たちは、信仰が本当にいつも揺るぐ嘘いものですけれども、イエス様を離れず、イエス様の言ったことを信じて、これからも、ついていき祈ることができますように、この祈りを主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。